歎異抄の言葉をいただきます。これは親鸞聖人の仲間が親鸞聖人に質問をするお参りにしたときに、親鸞聖人がこういうふうに答えをしたと言われています。合掌をお願いします。親鸞聖人は亡き父母の追善供養のために念仏したことはかつて一度もありません。というのは、命あるものはすべてみんな、これまで何度となく生まれ変わり死に変わりしてきた中で、父母であり、兄弟姉妹であったのです。この世の命を終え、浄土に往生して直ちに仏となり、どの人も思うみんな救わなければならないのですと。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。皆さんありがとう。本日の父の日の時に時間を作っていただいて、ここでお参りをしていただくことでございます。まあ、この父の日というのは、私たちの、師匠の、親鸞聖人とか、法然上人の、ご恩とかも、喜ぶことも、一つのご縁だと、私も思っております。私、特に、親鸞聖人のご師匠の法然上人という方なんですけど、法然上人とのお父さんの、ご縁は本当にありがたいなと思いました。法然上人という方のお父さんはうるまの時国という方です。こういう、平安末期鎌倉時代の初め頃の、武士の方ですね。武士の方で一つのところの今現在の岡山県にあるところなんですけど、そこの管理をする警察のような武士だったそうですね。警察のような武士ですけど、遡って、ご先祖様は、こういう皇帝と関係があったそうです。天皇陛下という、そういう、源という、非常に力を持つ家庭との、貴族のような方でしたけど、その一人が、こういう、そういう御所の前に、こういう御所の守る、警備さんを殺したそうです。で、それを殺し、京都にいて、都にいて、それが流罪となって、岡山の方に流れてて。で、その家庭が、もう代々岡山に続いて、こういう、うるまの時国に至ります。その、孫のような関係ですけど、昔は、こういう立派な、家庭だったそうです。こういう。その時代もそれなりの、尊い家族でしたけど、というのは、都から発見される、その土地を、こういう政策をする方を、ちょっと、同じぐらいに見えてたんですね、自分が。自分がこういう前、都から流れてきた家庭ですから、私たちも偉いぞ、という気持ちで、あんまりこういう、礼儀とかはしたくなかったそうです。そういう、都から発見した、来たばかりの人。私たち長々ここにいますけど、その人が来たばかりの人に、その人の言う通りにしないといけないとか、それはちょっと嫌だったそうです。ちょっとだけ嫌さだったそうです。で、ちょっと、挨拶に行ったりするとかも、ちょっと行きたかなかったみたいですね。そういう気持ちがあって、これは法然上人のお父さんは、そういうのはちょっと嫌だと思って、行かなかったそうです。で、当時の一人の、都から発見されたお偉いさんが、明石の貞明という方がそこに行って、 で、なんでこの徳国がうちのところに来ないかと思って、で、ずっと時国がこういう挨拶に行かなくて、しかも、言われる通りはたまにしなくて、いや、私がここずっといるから、正しいことは時国の方がわかるやろうと、時国、本人が思ってて、で、佐田明の話を聞かずに、ことをやってたそうで、で、佐田明が、これがあかんと思って、腹が立ちました。腹が立ちました。で、どうにかしようと思ってたけど、ちょっと表になんかすると、ちょっとできない。時国はずっとそこにいるから、力を持つ現地の権利だけど、でも、この人をなくせようと思ってて、夜中に時国のところに攻めていたんです。夜中に。で、こういう夜中に、ちょっと夜中に入って、で、当時に入ってくるんですよ。で、いっぱい、矢を持って、弓を持って矢を出して、で、そういう攻めてきた時に、現地の子供がいますね。子供は、聖子丸という子供がいますね。しまるというのは、後の法然上人ですよ。聖子菩薩の聖子につけて、菩薩様の名前をつけて。で、佐田明が攻めてくる時に、じゃあ、とりあえず子供を逃がせようと。横の部屋に逃がせよう。で、佐田明がいっぱい攻めてきて、で、時国が、ここにいて、息子の聖子丸を横の部屋に行かして。で、その横に部屋に行って、ちょうど庭が見えるところにいます。聖子丸という子供が。横の庭いて、で、ちょうどその庭に立ってるのは、佐田明。が、こう、矢をつがいて、こうちょうどこういうところに、お父さんがいる部屋に、ちょうど矢を出そうとして、その時に、聖子丸が小さい子供用の、まあ武士の子供ですから、もう9歳なのに、もう練習はしてるんですね。小さい時から。で、自分の子供用の矢を持って、佐田明に出して、とうとう佐田からの額にこう、バッと、矢がつく。で、佐田明はこう、怪我して、じゃあ、傷がつくから、逃げようと。逃げてしまうんですね。逃げてしまいますね。で、逃げてしまうと、聖子丸がお父さんの横に行くんですね。お父さんの横に行く。お父さんがもう、なんという、死にかけの、臨終のところですね。もう死にそうになって、すごい、重要な、怪我をして、傷をついて、で、死にそうになって、でも、こう、聖子丸を見て、聖子丸、じゃあ近くに来ようと言って、こういうふうに言います。こういうふうに言います。これが、あなたが、こういう恥を持って、返しをしようというのはいけませんというんです。返しをしようというのはいけません。やめてください。それは。小さい子供ですね。これはやめてください。これは私の宿業の報いです。私が以前に行ったことの報いですよと言って。もしあなたがまた返しをしようとしたら、それが何代も尽きることができません。というですね。という恨みの心を持てたら、そういう恨みの心が何代も何代も続いて尽きることなしということを言います。ですから、あなたが早めにこの世、この迷いの世界、この世を捨てて、仏門に入って、私の菩提を、のために励みましょう。あなた自身の悟りを求めないといけないよと、ふにお父さんが言いますよ。だから、これを聞いて、じゃあ、聖子丸はどんなような気持ちだったんでしょう。そして、そう言われたら、お父さんが、姿勢を正して、西の方に向かって、合掌をして、仏様の名を唱えながら、眠るように、往生したというふうに言われていますね。 こういうふうなご縁があったそうですね。で、そしてそのうちに時国の家族が怖いから、佐田明がもうこの後を隠して、もう自分がもうそのところから二度とも出ないですね。もうどこかに隠しに行こうです。ということで。で、そういう誰にもバレないようにずっと隠れてるから、そういういろいろな今まで行ったことを考える時間ができますね。もう何も、その時何もできないから、ただ自分で座って、自分が今までやってたことを考えながら、やっぱり違う、私が間違ってたなということを気づいたそうです。自分の間違いを気づいて、徐々に心が変えて、自分が今までに間違ったことを残念な気持ちを起こして、残念なことをしたねと自分が思って、そして将来どうなるかを悲しくなる。私がたくさんの悪いことをしてきたから、将来のことは怖く、怖いというよりか悲しい気持ちを持って。そしてそれによって自分の心をなんかお念仏に変えたそうです。まあ平安時代、法然の時代の前から貴族でこういう念仏というのが流行ってたんですから、そういう佐田明も念仏者となったんですね。で、佐田明の駒子が将来法然上人の死をいただき、真のお念仏を守る家族となったそうですね。で、こういう話があるというのは、よく法然上人は聖子菩薩の生まれ変わりだと、聖子菩薩がこの世に会われたという方であると、親鸞上人も御法さんにそういうふうに述べますね。この世の中に現れたのはこういう聖子菩薩がこの世に現れたのは法然上人である。というのは、法然上人がこういう 矢を頭に当たって、その傷があったおかげでこういう生活がこう隠すようになって、こういう時国の家族は怖いから隠すようになるけど、こういうご縁があったおかげで、これもご縁ですということで、こういう、今までにいろいろな人に傷をつかすような行為から、また念仏を持つような人生となったと言われていますね。そしてそれがその間に聖子丸がお父さんが言われた通り、じゃあお寺に入ろうという、王子が菩提寺というお寺のお母さんの兄弟が菩提寺というお寺 の僧侶となってたから、その方のもとに9歳の時に勉強しに行きます。で、こういう勉強すればするほど、この子は普通の子じゃないと気づいて、ちょっと頭がいい、しかもよく勉強できる子だから、こういう小さいお寺にいるのもったいないということで、比叡山に派遣されますね。で、比叡山に行って、また勉強を励んで勉強を頑張って、また立派な法然上人という僧侶になるんですね。で、後にこの比叡山から降りてきて、こういうお念仏、専修念仏というお念仏の教えを広めようとする方ですね。でも、その過程、その行き先が始まるというのは、このお父さんが、の死ですね。お父さんがこういうふうに争いで亡くなったこと。で、ここでお父さんが非常に偉いと思います。当時の武士は、こういう返しの繰り返しあるんですね。誰かの武家、武士の家族が、もう一つの武器の火力を攻めて、で、また攻めて返し、というのは、日本の歴史を読んだら、そればかりですね、人が争いするんですね。西洋の歴史もそうですよ。どこに行っても、こういう争いの中で、じゃあ私がこの争いを止まる、という気持ちで、こういう恥ですね、こういう、なんかそういう負けたことが、これ恥ずかしく思って、返しをしようという心ですね。恥ずかしく自分が弱く見えるとか、それが恥ですね。で、これを、それはいらない というのはお父さんですね。立派なお父さんですね。こういう恥がいらなくて、一番大切のは、こういう、このような苦しいところを自分の目で見て、その時に、ああ、私が今までにやったことがこういうふうになってるということを気づいて、じゃあ心を変えて息子に一生懸命伝えよう。で、大切なのは多分本音、なんか小さい子供は、じゃあお父さんのために何かをしたいというのですね。お父さんがこういう、重い傷をついて、怪我をして、じゃあ私お父さんのために何ができるかと子供が思いますね。で、法然上人が、当時の聖子丸がお父さんに言われたのは、私のために何かをしたいなら、じゃあ、こう、仏門を言うんで、私の菩提のために、私が悟りを開くための道を探してくださいというの。法然上人はずっとこの気持ちを持ってたそうですね。お父さんが救える道を探そう。ということですね。お父さんとお母さん、本当に愛してる、いつもお世話になってたお父さんをどういうふうに救おうという道が探そうとするんですね。これは法然上人の仏道に歩む姿の、よりどころというかポイントですね。みんなが救われる道を探してたんですね。で、仏様の御教えを聞いて、そして修行をして長年比叡山で修行した結果でいろいろなことを歩んでみてたんですね。でも法然上人はこの仏教の枠組みに入っている行為はいろいろあるんですね。お経を勉強すること、例えばお経を勉強する、または修行をする、在家の方もお寺にお布施をするとか、こういう戒律、僧侶のルールを守る行為とか、これによって悟りを開けると教えられた法然上人ですけど、法然上人はじゃあ例えば勉強できる、勉強して悟りを開ける、でもこの世の中にこの勉強はあまりできない人もたくさんいますね。しかも当時はなんか活字を読める人さえ少なかったですね。本を読める人。じゃあ勉強の道はこの少ない人たちだけが救われる。または、この修行をする。家族を捨てて修行をする。それができる人は少ないですね。だいたいお父さんお母さんを置いて修行に行く人は少ないですね。私もそうですけど。そういう人たちは少ない。じゃあそれは限られた仲間だけが救われるんですね。またお布施をする。立派なお寺を作ったり、仏像を寄付したりとか、そういう財産を持つ家族は、また非常に限られています。非常に少ないです。ですから、それは少しだけの人たちが救われる道ですね。戒律もそうですね。戒律を守るのは本当に難しい。本当にまず難しいこと。で、例えば家族を持つ人たちは、家族がいることで、奥さんを持つというのは一つの戒律を破ったということで、ほとんどの人は家族を持つんですから、その人たちもそういうところで救われない。というのは、そういう救いの道はどこにあるかと法然上人が考えました。で、たくさんの仏教の、教えを出会ううちに、禅道大師という方の、僧侶の書いたものを読みます。で、禅道大師の教えというのは、このお念仏というの教えがあります。お念仏という教えは、こういう、そのまま人が、衆生、すべての人々がそのまま救われるというのは、お念仏という教えは、私がやること、戒律を守ったり、お寺に布施をしたり、修行をしたりする力で成り立つことじゃなくて、阿弥陀如来の本願によって成り立つ行為です。私がやることじゃなくて、私の力でやるんじゃなくて、阿弥陀如来に の本願を聞いて、で仏様の働きによってさせるご恩報謝というのは、この救いがありがたく思って信心をいただいて、それで念仏が出てくるというのは一つの救いの道であると、法然上人が気づいて、あ、これは皆が救われる道だと気づくんですね。というのは、戒律が守ることができなかったら、阿弥陀如来にこう救いを任せて、阿弥陀如来の働きによって私がお浄土に往生して、そこで悟りを開くことができます。ですから、すべての人々がこの教えをできます。で、お父さんが言ったのは、私が今までに悪いことをしたから、こういうふうに悪い結果が私のところに回ってきます。これは業という業、カルマ、カルマですね。カルマが私のところに回ってきたというのは、お父さんはこの悪業、カルマを持つから、この悪い結果が出てくる。お父さんが自分自身で言うんですね。だから、法然上人が探すのは、じゃあ悪業を持つ人が救われる道を探します。で、この阿弥陀如来の働きは非常に強いから、こう自分の悪業が深くても救われるという教えですね。よく船に例えられます。例えば、この船に、これはとっても重たい石として、これは船に乗せたら、船が強いなら、このどんなに強い石であっても船が沈まないんですね。本願はそのようなものですね。どんなに私の罪が重たくても、悪業が重たくても、阿弥陀如来の本願が強いから、それに乗ってお浄土に行って悟りを開けることができます。法然上人がこの教え気づいて、あ、じゃあこれはお父さんもみんなも救われる道だと思いまして、で、それを喜んでみんなに普及されましたね。みんなに教えました。親鸞上人は同じような悩みを持ってたそうですね。だから法然上人のところに行って、法然上人のもとで勉強なさったんですね。で、親鸞上人は、さっき「歎異抄」でいただく言葉は、これは本当に法然上人の教えの響きだと私が思います。親鸞上人は亡く父母の追善供養のために念仏したことはかつて一度もありません。多分法然上人も同じような心だと思います。お父さんの追善供養の気持ちで念仏を申してたと私は思っていません。というのは、命があるものはすべてみんなこれまで何度となく生まれ変わる死に変わりの中、来た中で父母であり兄弟姉妹であったのですから、みんな生きているものはすべて父母と兄弟同じようなご恩が持つんですね。で、大事なのは、この世の命を終え浄土に往生して直ちに仏となりから念仏によってお浄土に往生したら、どんな人をもみんな救わなければならないのです。だから、このお浄土に往生して悟りを開いて、そこでお父さんが救われるということですね。法然上人はそこでお父さんの救いが気づいたというの、ということですね。だから、こういうお父さんの、なんていう親孝行、これ以上に優れた親孝行はないと思います。で、法然上人はこういう心を持ってこう念仏を探して、で、お父さんの言ったおかげでお念仏の道に歩むようになって、お念仏をこう教えて復旧して、で、それによってお父さんの救いが解かれている。お父さんの救いが気づいたということは、お父さん、お母さん、誰でもこういう悪業を持つ人が念仏によって救われる、この教えを見つけてはっきりをさせるというのは、それよりもご恩報謝、お父さんの親子ご恩の報謝だと思います。で、お父さんだけじゃなくて全ての人を救うというのは、こういうお念仏の心だということでございます。では、ここでお念仏、そのお念仏で 本日の日本語放送のご法話を終わらせていただきます。合唱をお願いします。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。